のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやみるみる元気です。なんやろな、ちょっとこう何話そうかなが、いつももっとなんかこう
ふっと浮かんで変わられますよね。
パッて浮かんでくるけど、今日はあんまり
回転が良くないな。
なんか。そうですね、
なんかその8月1日にこれ放送日はもう8月か
2日ですね、
もう終わってる時、
はい、
1日のね地元で喋るっちゃうとかなんかちょっとなんかこのあるんかな、夢も夢に出てきてさ、
呪縛なんですよね。
やっぱこうでも地元で話すっていうのはやっぱ話しにくいですか、文明さんでも。
なんかその話し出しゃ話すんやろうし、いや前も地元でも何回かは喋ってるし、なんやけどなんかこう変に僕が気にしてしまうんですよね。でなんか地元からこんなにあっちゃこっちゃでいろいろ活躍してくれてるのがめっちゃ嬉しいって言うてくれる人もいっぱいいるんですよ。中にはさ、よく知ってるがゆえに、なんか全然異性も帰ってきえへんかって、 あいつは何してんねんみたいな感じのこうちょっとなんか疎まれるというか、なんかこうなんかそういうふうに思ってんちゃうかなっていうふうに妙に気にしてしまうみたいなところもある。そんなこと人は思ってないんやろうけども。
ビリーさんはどうですか。ビリーさんは地元で話すっていうのはやりにくいなとか、なんかそんな
ん
ありますか。
やっぱりあのよく似てて、やっぱりやりにくいですよね。だから昔の僕を知ってる人が来たら僕と違うって一回言われたことがあって、だからその人が知ってる山下義弘と前で喋ってた山下ビリーとは違うねんやと。でもよく聞いてみたらそうやしって。そんなん言われると余計に変なプレッシャーありますよね。
なんかね。
で例えばだから友樹も、前の時の生の時の知り合いが聞きに来た、なんかやりにくない？
もう絶対やりにくい
です、ね。でしょ。やっぱりそんなもんなんですよね。
できたら地元でしたくないですもんね。
岸和田で。いっそのことな、だから子供の時の僕のことを知ってるような人たちは、はい、なんか ほとんどそうおばちゃんみたいな人なんですけども。はいはい、もう宮君すごいよかったよかったみたいな感じでさ、そのガキン頃の知ってるは別にあんまり気にならないですけどね。でも若くから商売もしててさ、でその頃お客さんで来てくれてたような人たちもあの、まあ、いつも俺が笑かしたりベラベラよう喋ってとかでしてたおかげでこんなに喋れてあちこち行かせてもらえるようになったなと思ってる。そんな頃にお客さんで来てたような人たちは、なんかあのなんかどこまでこうなんか応援してくれるような気持ち持ってくれてんのかなみたいな。で同級生とかで高校の時の同級生に一回なんかね、そのお前なんてどうのこうのってそらそらお前なんてって言いたなるぐらい素行が良くなかったから
それはまあそうですよね。あの定額で4回も食らうってことは
その頃に一緒になって悪いことしとったようなやつがやっぱり自分が、まあ、まあそう言うてきた言うたやつも、まあ、その時飲んでたのもあるんやけど、お前はええよなみたいに一発公演やったら何本もらうねんとかな、そんなことお前に言ってどうすんねんやみたいな、いやお前はええよなみたいな感じのさ、
大抵彼のこと聞いてきますもんね。
やっぱそういうのあるんですね。
あります
よね。でまあそいつはちょっと やっぱり仕事もバンなんかあんまうまいこといけへんかったり、離婚したりとか、はいはい、もう俺なんかええこと一個もあれへんのに、うん、もうお前はちゃほやされて、うん、あやかんやでみたいなとか でそらどう生きたかの違いやろうかって言いたいんやけど、うん、なこと言うてくること自体がたまたま、うん、あの居酒屋みたいな店で会うただけなんですよ。そしたら お前はええよなみたいにこうやたら言うてきて、うん、途中で腹立っていたから帰ったんですけど、
うん、そういう部分ではやっぱ地元っていうのは
何となく、ね、
なんかいつもの感じとはちょっと違うものにはなっていくんでしょうね。うん
なんかな、
う
ん、
でもそういえば3年前にも伊勢で会った時に文明さんはちょっとなんか違うんやって、うん、ちょっとこう何から喋ろうかなっていつもこんなこと考えへんけど、うん、何から喋ろうかなっていうのをなんか前にこの3年前にやった時に車の中で多分送迎させてもらったんですけど、
うん、それはみその何とか、
あ、そうですそうです、ハートプラザの、
ハートプラザ、
はい、あの時に
あの時トモキ伊勢来て真話ぐらい、
そうですね、まあ1年ぐらいは経ってたかなっていうぐらいですね。
ともき遺跡って4年ぐらい経つの？
あ、もう4年、丸4年経ちましたね、はい、先月経ちました。
あ、そうなの、
はい、5年目になります。
あれまあ、
はい、
早いね、
早いな、は
い、ここにね、来てね、
はい、
カミングアウトされてね、
あ早いな。
そうですね、
やっぱり小学校6年生のいつきやったのにもう中学3年生やもんな。
そうですね、
あ、もう中学3年なの。
もう中学3年生です、今受験生です。そうです、そうです、
そうなんや、うん、
時間も経つのが早いですね、ですね、
なあ。
だからこう僕はもうその文明さんの話を聞いてるんで、うん、高校にできるだけ行くな行くな行くなと思ってたんですけど
はいはい、はい、
行かない道をこう行ってほしいなみたいな、面白い人生になるんちゃうかなみたいなので、そう思ってたんですけど、まあ、あの野球をしたいから高校に行きたいということで、はいはい、まあ、受験生で、まあ、勉強も頑張ってるんで、
うん、
まあまあ、行きたい高校があるんやったらそこにね、
うん、
行かせたいなと思ってるんで、でもちょっとね、高校に行かない道もあるんだよっていうこと
ほんまよな、
はい、そんなん言う人おらんからなって言って、
うん、
あのほんまお父さん変わってるわってよく言われるんですけどでも勉強の合間に文明さんの CD を聴いてるんですよ、部屋で。聴きながら勉強したりとかしてて、だからもうどの話にどんな話が入ってるかとかもう全部知ってるんです、分かってます。
そうや、CD の話でいいですか、
はい、
聞こうも撮ったんですよ、あの最近ね、
はい、
この FM ギグとか、はい、あといろんな人の講演会で CD もらって、はい、コピーしてって言うからコピーはうち機会があるからやるんですけど、はい、渡す時に必ず言われるのがどうやって聞くんですかっていう。
あ、
今 CD 聞く機会ないらしいんですよ。だからトモキなんかのはこう海ちゃんのやつこう CD やってるけど、もう今から CD じゃなくてもう QR コードかなんかそんといかんのかなと思って、
ね、はい、いや、そういう時代にはなってきてるなと思います。だから CD は、
もっと CD 聞くもんが車にはついてるとか。
あ、そうです、
もう最近車ついてませんよ、
うん、もう最近はついてきてない、
新しいやつはついてきてないですけど、
カセットテープ聞くものもついてない
です。ないですよね横井さん怒られますよね
そうですね、そもそも売ってなかったりもするんで、もう、うん、
でもそう思ったらさ、うん、カセットテープの時代は長かったですよね。
めっちゃ長かったですね。
これ CD って僕もね、あれやわ、高校に入ってした時に、うん、あの高校1年で仲良しになったやつのお兄ちゃんが、うん、あの8つも年上やって、
はいはい、
でそのお兄ちゃんは、まあ、あの日本舞踊の踊りの先生してる人で、なんでなんか、まあ、まあ趣味人やったから、
うん、
あの CD を、
うん、
プレイヤーを兄貴が買うたって言って、で「え CD って」 それ聞きに行きたいな言うて、あのいちいちだから学校終わってからとかやったらかまへんぞって言うて、うん、でそいつのうち行ったらそのお兄ちゃんが高中正義の CD のこのあれが、はいはい、CD をね、うん、その CD プレイヤーかけて、まあ音響設備もいいやつやったと思うけど、むちゃくちゃいい音で、は
いはい、うん、そうですよね。
なんかカセットテープの頃もなんかあの僕はマクセル派だったんですよ。
あ、マクセル一緒ですか。
TDK 派とねマクセル派に大体分かれてて、
分からない だろ。
分かんないです。マクセルは分かります
ね。マクセルのね、やっぱりメタルが良かった、ね、
そうそうそう。マクセルのカセットテープの中でも安いやつは UD とかね、UD とか UL とかもあったね。そういうのはカセットテープ1本も200円とか
250
円とか、そうなんやで、その上になんか XL なんとかとか XL2 とか XL2S とかっていうとちょっと値段上がってくる、でメタルテープっちゅうのもある
よ。メタルが良かったんですよね。
ちょ
っ
とメタルになるとまた音がいい。ほんで要するにあの LP 版のレコードをレンタルレコーダーから借りてくる、それをテープへこう落とし込む、ダビングするみたいなことさ。
だから46分テープって
のが46分テープ、大体 LP1 枚が46分やったから、うん、だから60分テープとか90分テープとかいろいろあって、大体でも46分も買ってね。
で、あのふみちゃんとか僕らみたいに落語を聞こうと思ったら大体60分か90分テープだったらね、大体5個ぐらいネタが入っているという。
はー、 CD が一気にメジャーになったなと思ったら、もうあっちゅう間にそのあの長かったカセットテープ時代が終焉を迎えましたよね。はい、でも CD がこうバーってメジャーになってきたなと思ったら、もう MD とか、
ね、はい、MD が僕らの中学の時とかはもう MD が結構
流行ってます。僕ね MD って全く使ったことないですよ。
あ、そうなんですか。
全く。
あの時代はねちょっと短かったですけど、は
い、ちっちゃいんやったっけ。
ちっちゃいです。
ちっちゃいです。あの四角いなんか
カセットみたいにちっちゃいやつなんですよ。はい、マイクロディスクの略なんで、はい、ただあの時まだ CD がパソコンとかでコピーできなかった時に、はい、MD はコピーができるってことが多いだったんですよ。
もう MD ってその手に触ったこともない。
へ
ー、ずっと CD だけでずっと来てた。 MD とまたよう似たやつその辺で出てきてない。
MD の後は知らないですね。もうその後は
CD、MD の
あのあれです
ね、 USB か、あこの、う
ん、名前だけでけんへん。iPod だけじゃ、iPod じゃなくて。
あ、もう分かった分かった。はい、ちっちゃいやつね。
はい、ちっちゃい。
ふみちゃんがよう持ってましたわ。
あ？
ポッツ、ちゃうちゃうちゃうちゃう、あれはイヤホンや。
iPod と、もう一つその iPod が出る前にあの聞くやつがあったんですよ。
ちっちゃい
こんなやつ。ちっちゃいやつで、あのパソコンに直接つないでここにこう落とせる音楽を落とせるやつがあって、それでみんな聴き始めて、そっから MD はなくなって CD になったんですよ。またみんな CD を借りて、
MD はもうあんまりなんか続かなかった。
もう結構短かったです。
短かった
ね、はい。Windows95 いうパソコンが出てからほぼ MD は廃れていったんですよ。
MD って俺触ったこともねえし、
うん、
MD を聴くためのプレイヤーみたいなのも知らんもん、
う
ん、
うちまだありますよ、MD プレイヤー。
これは中学の時に MD が出てきて、もう大学の時にはもう MD なんて触ってなかったんで、うん、多分5年とかそれぐらいちゃいますかね、うん、MD が流行ったのって。
流行った時期、はい、期間だな、はい、
だって僕中学の時にギリギリカセットテープで音楽を聴いてたんですよ、中1の時とかは。で電池切れてきたらあの音がワンニョンモみたいな感じなんですか。で、まあ、
ウォークマン
あ、そう、ウォークマンや、
うん、
ウォークマンのちっちゃいのが出たんですよ。
ああ、そうなんだ。
それで MD ももう廃れていって
CD、 一番最初にカセットテープで聴くウォークマン、
はい、
あれ出た時うちの兄貴が親父にうまいことねだってウォークマン買ってもらった。
ほう、
あれ聞いた時も感動した。なんちゅうええ音なんやと思って、う
ん、みんな肩から下げてね、ヘッドホンつけて歩くのがかっこよかったんですよ。
もうね、今はね、肩からかけるってないですよね。
ないないない、ポケットに入るから。
今はもうみんなあのなんか白いうどんみたいな耳に
してるうどん
あれは要は携帯の中にみんな入ってんねんの。
そうですそうです。
それをトントマして聞いてんねんの。やっぱほとんどの人あれ、ね、まあ、東京とか行くと電車なんかほとんど、
はい、そうですね、みんなうどんつけてますね、
うん、耳からうどん出して、はい、まあ、あのなんとかにも程があるで、
はい、不適切にも程がある
なんやこの今のこの時代はみんな耳からうどん出して言うてさあれに笑ったけど、でもほんまにみんな耳つけてるよな、
つけてますね。でもまた今また有線に戻ってるらしいですね、ちょっとずつちょっとずつ。
なんでな、
なんかこの耳にこう無線でやるよりも有線の方が結局使い勝手がいいっていうことで落としたりする、片方なくなったりとか。でももうあれついてるんで落ちる心配、片方落ちても
充電でもそれに関してね。
そうですそうです。
僕あのワイヤレスダメなんですよね、機械入ってるから。だからもうずっと有線ですよ。
ああ、はい、やっぱこう飛ばすのが
よくない、
ね、ペースメーカーによくない、
はい。
耳にどうなんやろな。いや、あんまよろしくはないやろな。
よろしくはないみたいです。やっぱ有線の方があの電磁波の影響も受けにくいらしいです
よ、ね。
だから今難聴の人がすごい増えてる
らしいです、ね。めちゃくちゃ多いですね。うん、特に子供たちの中で。
うん、そりゃ便利なもんの影に必ず影がありますよね。いやだからこうなんか。俺が要さあのその、ね、なんとか駅の南蛮出口から徒歩5分とか はいはい、であなんか知らんけど俺この携帯でその行かなあかん会場の場所入れて、はい、ナビ開始ってやんねんけど、はい、なんかな自分はどっち向いてんのか今歩いてる方向を追ってんのか間違ってんのか、
はい、
だ
い
た
い
あんま分からへんな、
は
い、もうだいたい人にね、あちょっとすみませんって聞くんですよ、
はいはい、
しょっちゅうしょっちゅう人に聞くけど あれうどんさしてる人が聞こえへんねやろな、
うん、
おい虫かよとか思って、あうどんかと思って
うどんか
ほんまみんなつけてるわ。
そうですね、つけてない人を探す方が難しいぐらい今は ね電車の中とかはほぼ9割ぐらいつけてます
よ、ね、あのなんかこう電車の音とか人の話し声とかそのもう音楽を聴きたいのか、うん、雑音を遮断したいのかどっちなんやろ
う
ね。
雑音を遮断したい人も中にはいるでしょうけど、まあでも都合いいんじゃないですか、つけてる方が、
あの自分の世界
に、はい、入れるし、
音楽だけじゃなくてあのオーディブルって言って、はい、本を読んでる人を聞いてるのが、うん、見れないんで。
ああ、なるほどなるほど、うん、俺も一応持っとんのよな、はい、あのイヤホンをな持ってるんですよ、
はいはい、
だけどそうかっちって僕の携帯の中にそれを聞くための音楽が入ってるかと思えばごく少数しか入ってなくて、はいはい、聞く時があるとすると近鉄乗って、
うん、
大阪のおばちゃんらがやたらでかい声で喋りまくるのが前の席とかね、斜め前とかみたいなところにおると、あのなんかちょっともうこのやかましいおばはなの会話を遮断するために聞くみたいにはすることがたまにはあるねんけど、普段全然使わへんから、なんとなく耳がなんか痛いような、耳の奥が痒いような、
いろんなタイプありますもんね、はい、挟むやつとか、
はい、そうですね、うん、僕ももう最近はこう耳に塞ぐやつじゃなくてここにこう挟むやつで聞こえるようなやつにしてて、
はいはい
はい、だから外の音も同時に聞こえるんですよ。もう飛行機乗った時だけしっかりグッて入るやつにしてるんですけど、気圧でパコンって鳴るのが嫌なんで、音楽流すとかじゃなくて耳栓代わりにやってるだけなん
で、それしとくと
ちょっとだけマシなんですよ、このバコっていうのが。
あそうか、俺鼓膜穴開いてるからない
や
チューブさしてあるんで。
ああ言ってましたね、はいはい、
気圧の変化に強いですね。
全然なんともないよ。せやけどこの間も前の席のちっちゃい子供がな、もう泣くんよ、すごい、もう火ついたように泣いて、はいはい、もうガーッそり繰り返ってさ、でもうあの若いお父さんとお母さんもうどうしていいんやろみたいなんで、もうみんな迷惑かけてるしって、まあそらこんだけ泣きゃ気になるやろうな思って、でも何やっても泣かへんもんやから、 いや多分これあれやな耳やろなと思ったんで、後ろから俺がちょっと若いご夫婦のなあの言ったらなんか文句言われると思ったみたいで、え何ですかって言って、いやいやまあ子供やからこれしゃあないわなって、それ多分やでって、多分耳パッチってなパキってなってて、それの耳抜きをこんなちっちゃい子やから要せえへんのやから、だからちょっとお茶かなんか持ってないかって、コクンって一口でいいからなんか飲ましてあげてみって言うて、したらえそうなんですかとか、ママやってみやってみって、したらそのなんかこんな哺乳瓶みたいなやつにお茶入れてるやつ持ってたんで、ちょっとってそれを飲ましてコクンコクンって二口ぐらい、ほたらいっぺんに泣きやがる、やっぱ耳やったり、なんかコクって飲むとパキって耳抜きしたみたいなですから、なんか覚えておくといいよ言うて、俺の列におった横の人すごいすごいってそんな客室乗務員が教えてくれりゃええのにって言うて、ほんまよな言うてね。でも前にもそうやって泣きじゃくる子の親にお茶一口飲ましてあげてみって言って、それをポチって止まったんです
よ。まあ、びっくりしますもんね、子供からしたらなんでこんな急に耳おかしいみたいな、ね、
大人でもおかしい思いますもんね、声がおかしくなってみて。
でもあの鼻詰まってる時に飛行機乗って気圧に、
あ痛い痛
い、めっちゃ痛いですよね、
めっちゃ痛い、
あれめちゃくちゃ痛いですよ、
その経験がないや
ん。あ風の時とかね、鼻詰まっとる時にピンってなった瞬間で痛いんですよ、何とも言えない、
何とも言えないですよね、もうズキンってなんか針刺す、ずっと針が刺さってるみたいな、もう何とも、
何歩水飲んでもなかなか抜け
ない、治らないですね。
多分そうですね、僕ね多分そのキーンってなってる状態が日常なんよ。
ああ、
もう慣れてれるんで、まあ上空行っても何ともないし、でたまになんかあれちょっと鼓膜がと思って鼻ふつまんでってやるとシューって呼吸出るもんなんか穴開いてるもんやから
すごいですよねそれ。
ええやんな、うん、
でも鼓膜ってあれ響いて振動で音キャッチしてるんですよね、
う
ん、穴開いててキャッチできるんですか音。
そう、穴開けるとめっちゃよく聞こえる、うん、まあ要するにその鼓膜の奥側のところに水が溜まるよ、ね、穴開けとくとその水が溜まらない、抜けてくれるから、でたまにちょ、あ、水溜まってきたなと思って鼻詰まってシュッてやると、なんかなんとなしその水っぽいもんが奥からジュブジュブって出てるような感じだった
へぇ、すごいですね、
これ左はそのチューブを入れな、塞がっていくんやけど、右は穴開きっぱなしになってしまってて、チューブ入れんでええようになってんねん、左ももうずっとのチューブ入れんと穴開きっぱなしだったらええのになと思って、せやけど早いうちに僕はもうあの耳聞こえやんおじいちゃんおばあちゃんみたいな風に、僕は早いうちからなるんちゃうかな、今でもはぁはぁってしょっちゅうやるえー言うてね、まあ、言うてるともう子供らもうギャラギャラ笑ってくる、始まったら、まあ、もうとうとうの難聴全く聞こえてねえそば行って大声で喋ってくるしね、
こそこそ話も聞こえないですか。
いやいや、そういうわけでもないんやけど、
なんか結構
そのそのチューブ入れてるとよく聞こえてる、
うん、
でも普通の人が10聞こえてるやつがそのチューブ入れずに水溜まってきたりすると3とか4ぐらいになるんやろな、それでチューブ入れてすると7ぐらいにはなってる、なんで7ぐらいのやつ、
なんか耳遠い人とかでも大きい声で喋らな聞こえへんのにこそこそちょっと喋ってると何言ってんのって言って、うん、そっちの方が聞こえてたりする、
あれ おじいさんにそういう人おるもう耳通って聞こえへんからと思って、まあ、ちっちゃい声で言うてるとおい聞こえとるぞみたいな、
なんで聞こえてんのその声が、
悪口はまた周波数が違うんだ
あのうちの袋も老人性難聴なんですけど、はい、僕の声全く大きい声出してるとはぁはぁって言うんですよ、うちの娘とかうちの嫁の声はそんなに聞こえるみたいなんですよ、やっぱりあの女性の高いキーの声は聞こえやすいらしいですね。
ああ、いや確かに僕らもあの聴力検査っていうのやると、はい、あの低いボンボンボンボンボンボ ンみたいなもあると思ったらキーキーンキーンキーンみたいなやつあって、で聞こえたらパチってボタン押したいみたいなやつだけど、もうありえんほどの高いキンキンみたいなのが あ聞こえたと思ってパチって押すけど、でそれがよう聞こえてるか聞こえてないか分からへんね。聞こえてきたら押すだけだから、後からそれのデータを見せてもらうと、もう高音は強いけど低音がめっちゃ弱いなとか、まあ、聞こえへん中でも高音低音の違いがなんかよう聞こえたり聞こえにくかったりあるみたいな。
低音は聞こえにくい、聞こえにくいですよね。うん、何喋ってるかっていうのがはっきり、何か言ってるっていう感じでは分かりますけど、何を言ったかはまでは分からへんっていうのは、僕も結構耳遠いんですかね、あるんですよね。
あの音楽シーンあるじゃないですか、音楽の、はい、ミュージシャンの業界の中で、はいはい、戦後から今までにかけて全世界でヒットしてる曲ってみんなキー高いんですよ。へー、声が高い人しか、だから低い声でフランク永井さんぐらいですって。 あとでも声のキーが高い人が行くっていうのは全国いろんな声人に聞こえやすいかららしいですね。
なるほどね、
それは聞いたことあります。
確かに男の人でも高いですもんね。
小田和正とかね、高いやつ、
高いですね。
さよならさよならさよなら、
確かに、ミスチルとかも高いし、
多分みんな高いですよ。
あ、そうやな、カラオケで原曲言うたらだいぶしんどいもんね。
だいぶしんどいです。
やっぱりヤマプロの人たちはあの高い音をやっぱり上手に出せれるがゆえのあれは売れていくとかはあるんやろうね。
サビだけ高いとかね、
ありますね。
あんまりだから低い曲って確かにないですね。
でヒットした曲がね、
はい、確かに言われたらそうですね。あ、でもこれは世界共通なんですね、人間としてこうあれなんですね。面白い。
低いフランク長いって何ちゅう歌えたかな。
フランク長いがちょっと分かんないですもん。
そばにいてくれるですね、だけでいいとか
全然分かんないですね。
あ、それ昭和の人
に言っていてもいいんだよって。
またこれあれですね、あのケンさんが125曲の中に入るかもしれないです、ね、
入るこれが好きなわけじゃねえんやけど、ね、
低音の魅力が、
低音
の
夜と朝の間にかなんか、ああいうの低い、
ね、あ低いですね。
うーん、
ピーターや、
いや、え、あ、そうですね、ピーターですね、
はい、ピーター、俺東京で 1,2,3,4,5 店舗目西麻布の店出してした時、ピーターお客さんで何回か来たのよ。
へー、
めっちゃ顔でかくてね。
でかいんですか。
でかい、顔がでかいの。へー、これなんかあのサッカーのちょっと軽いノリの武田って俺が、
はいはいはいはい、
あの武田と何回か来たわ、一緒に、一緒に。あ、なんなんやろこの人らはって感じだったけど、なんか一緒に顔でかーって思った
でかいんや。
なんかテレビで見てる感じではあんまりでかく感じないですよね。
そうか。
でもそう思ったらほんまに東京でバーやってる時とかって芸能人もいっぱい来てたんですよね。
来
た
よ、来たよ、よく来たよ、
ね、
あ、ちょっと今日あんまり頭咲いてないから次の収録あの目の当たりにした芸能人話しようか。
あ、いいですね、ね、
来週は芸能人話、
芸能人話、
本当なんかあのそう、六本木の店、1店舗目の店は当時六本木でももう指折りの高級店のお寿司屋の隣にあった
んや、
はいはい、でそのお寿司屋さんがあまり席数がなかったから、で隣のバーで待っといてっていうこのパターンで芸能人が多かったんや。
ええパターンですよね、それね。
そうなん、そうなん。でここはここでなんか心地いいなみたいな感じで、あの、で何回も来てくれる人がいたりね、
うん、面白い
ね、面白いですね。ちょっと裏話的なものが出るかもしれないですね。
そうやな、はい、あ、ちょっとそれ行こう
すいません、僕はあの CD の話したばっかり
ありがとうございます。
じゃあたまたま出会った芸能人話に来週つなげていきたいと思います、はいはい、てなことでお届けしました中村文明と
友木と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
仲間はほらこんなにいる。